それでは、今日はですね、午後に、箴言の学び、24章から27章を読んでいきますけれども、今朝はこの25章の2節に注目したいと思います。25章の2節に注目したいと思います。ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王の誉れですね。まあ、神にも王にも誉れがあるんですけれども、対照的ですね。王はことを探ることによって名誉がありますけれども、神はことを隠すこと、ところにこの誉れがあるということですね。で、この25章の一節にここから新しい区分が始まりまして、ソロモンの箴言であるんですが、ユダの王ヒゼキヤの人々が書き記したものであるとあります。ソロモンが数々の箴言あるいは格言を書き記していたんですけれども、200年以上もの後にですね、王ヒゼキヤが書記官らにこのソロモンが書き記したものを編集するように命じたわけなんですね。で、彼は主の目にかなう王だったので、王として知っておくべきことをですね、このソロモンの言葉からこの学んで残しておこうとしたわけなんです。で、そこで王がことを探る誉れというのは一体何を背景にあるかと言いますと、当時の王は最高裁判所の裁判官のような役割を果たしていたわけなんですね。今みたいにこの民主主義の国では三権分立ってありますけれども、それはなくてですね、王が最終的に、今も立憲王政のね、タイであるとかね、そういうところで特赦を出すとかね、最後にこの取りなしをするじゃないですか、この前に出てってですね。で、そのような形で最後の最後でこの訴えが聞かれていなかったのを王様のところに行ってですね、そして最終判決をこの下していただく、弁護してもらう、そういうことをやっていたんですね。思い出すと、ダビデとアブシャロムで、このアブシャロムがこのダビデからですね、人々の心を引き離すためにですね、このダビデのところに行こうとしている人を捕まえてですね、そして私だったらもっときちんとその訴えを聞いてあげるんだけれどもってこと、だからその来てるわけなんですね。で、そういうのが背景に、あります。で、そこでことを探る必要があるんですよ。その事件について詳細に調べて一つの判断を下さなければいけないわけなんですよね。公正でなければいけない、正義がなければいけない、洞察力が必要になるわけなんです。ですからソロモンが若き時にその王として任じられた後にですね、主に何を与えようかと尋ねられました。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてくださいと祈ったわけなんです。で、それで、その代表的な出来事が起こりました。二人の遊女がいたんですね。同じ、部屋に寝ていました。で、赤ん坊が、それぞれいたんですね、産んだんですね。ところが夜の間にその一人の方が自分の赤ん坊の上に寝返ってですね、圧死させてしまったんですよ。窒息死ですね。で、起きたら赤ちゃん死んでたんです。で、そこですかさずそのもう一人の女の赤ちゃんと死んだ赤ちゃんを取り替えました。で、それで取り替えられてしまったと、起きたら死んだ赤ちゃんだったんですけども、自分の赤ちゃんではないと、取り替えられてしまったと訴えて、で、相手側は違いますよと、私の赤ちゃんです、この生きてる赤ちゃんはと訴えたわけなんです。で、そこに他に目撃者は いないですから、完全に相反するその情報が彼女のところに、彼のところにやってきたわけなんですね。でそれでソロモンはじゃあどうしたのかと、生きている子供を2つに断ち切り、半分をこちらに、半分をそちらに与えなさいって言ったんです。すごいですね。で1人の女はその生きている子をあの女にあげてくださいと頼みました。でもう1人の女は、私のものにも彼女のものにもしないで断ち切ってくださいと言ったんです。そこでソロモンは急いでその刀を振り落とそうとする者に対して、やめなさいと言って、そして生きている子供を初めの女に与えなさい、決してその子を殺してはならない、彼女がその子の母親なのだ、たとえ他人の女の手に渡ってもですよ、その子供が生きていてほしいという母親の母性本能をですね、彼は知っていた。その心の奥深いところの洞察が彼に与えられていた、そのことなんですね。だからことを探るのは王の誉れなんです。イエス様が、ところでイエス様がですね、悪霊を追い出して戻ってきた弟子たちにそのことでとっても喜ばれて、父なる神に賛美した場面があります。でルカの10章の21節に、天地の主である神よ、あなたを褒めたたえます、これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。このように神は、父なる神はその幼子のような者たちに御霊によってご自分のことを知らせてくださるわけなんです。王がことを探るとき、神から与えられた知恵によって、その御霊の賜物によってですね、その深いことを知っていくのと同じようにですね、私たちキリスト者が御霊によって神に知らされていることを大切に保ち、その知恵によって自分自身、また周りの人々が神から支配されるように持っていくというか、収めていくというか、そのようなことをしていくわけなんです。で事実イエス様が戻ってこられた後は、キリストにあって神に対する祭司であって王となるという約束が聖書に書いてあります。ですから私たちは訓練を日々受けています。ヘブルの5章の14節に、しかし賢い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものですと、というふうに、この良いものと悪いものを見分ける、御言葉によって見分けていくという訓練をですね、私たちは受けています。だからことを探るというのは、当時の王のみならず、この私たちキリスト者もその誉れを与えられているわけなんです。でそしてこの順番がね、逆になりましたけども、ことを隠すのは神の誉れとあります。なぜかことを隠す、やだなって思いません？なんか教えてよ、なんで隠すの。でもね、もし神様を教えたら私たち死んじゃいます。あまりにもの情報の多さにね。あのヨブのことを思い出してください。神様ちょこっとだけ、あなたはね、私がこの地上の元井を作った時にどのように作ったかって、そこにいたんですかって、こう言ってですね、一つ一つのその天と地をお作りになったですね、その知恵についてヨブに話したんですよ。ヨブはもう一つも答えることはできなく、ひれ伏しただけだったんですね。神にとってことを探ることはできないんです。神にできないことってあるんですね、いろいろあるんだけど、ことを探ること、だって全部知ってるから。あらかじめ全てのことを知っていて、その 終わりまでの計画をなんと初めに立てているんですね。だからこの身旨、神様のこのお考えになっていることがあまりにも深くて探りようがないということをパウロがローマの11章の33節で、ああ神の知恵と知識の富とはなんと底知れず深いことでしょう、その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょうと圧倒されて賛美しました。ですから神は私たちに対して何かを知らせるときに、資料を持って知恵を使って知らせてくださいます。ご自分のことを明かすんですけど、全てを明かすのではなく、そのご自分の民に、民の益となるために資料深さを持ってその明かすものを選んでくださるわけなんです。ちょっと隠してるんですよ。だからサプライズの誕生祝い、バレたら効果ないですよね。でもその人を祝福したいために前もって準備を用意周到に行い、隠れてと本当に本人に最後の最後まで気づかれないようにすると。同じように神はご自分の愛されたものに驚くべき祝福を用意してくださっています。ただそれは神側のお心、身旨であって、知らされていないものにとっては時につらい作業ですね。知らされていないものにとっては自分の身に何が起こっているのか、その全貌を把握できないので、まあ、悩んでしまうわけです。27章の一節に、明日のことは誇るな、一日のうちに何が起こるかあなたは知らないからだと言いました。明日のことでさえ、これ不確定な状況の中に私たちは置かれているんですね。しかし必ずその不確定なものであっても幸いをもたらすことを神は約束しておられます。ですから分からないんだけども神が良くしてくださっているという信仰、これを忍耐をもって働かせていくわけなんですね。状況は把握できない、なんでそんなことが起こっているかは分からない、でも神様により頼んでみようという決断をするわけなんです。なんでこんなことをしておられるのですか、まあ、このように尋ねるんですが、私たちは神はそれを隠すことがあるんですね。しかし知らせてくださっていることがあります。例えば明日何が起こるかわからないけども、主が明日も共におられることは教えておられます。主は見捨てておられないということも神は教えてくださっています。明日は主が全てを掌握している、全部私が何とかするよ、大丈夫だよと、その事実は知らせてくださっています。ですから知らされていることに従って生きていくときに、そして知らされていないことがあることによって、むしろ神ご自身とその御言葉により頼もうとしていくわけなんですよね、私たちは。まあ、それが実は神の意図で、申命記の29章の29節で、隠されていることは私たちの神主のものである、しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。と隠されているのは神のものだけれども、表されたというのは私たちのもので、それを教えを行うためであるとあるんですね。御言葉を、その分からない状況の時にですね、御言葉をただ神を信頼して実践していくことができるんです。でそのことによって 自分が何かをやっているのではなく、自分を通して神が、その神の世界が広がっていくんです。神のご計画ですね。自分が自分の計画を掌握するのではなく、神が神のご計画を私たちのうちに実行してくださるわけなんです。ヨセフのことを思います。彼は父ヤコブの亡き後に兄たちにこう言いました。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのために計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。この計らいがあります。しかし兄たちがヨセフを奴隷に売った時に、この計らいは神はことを秘めておられたんですね。そして彼がポティファル、主人ポティファル、その妻が言い寄ってきて、彼が逃げて、でもその妻が逆のこと言ったんですね。私を襲おうとしたと。でそれによって牢屋にヨセフは入れられました。でも神はこの今言った先ほどの計らい、これは隠しておられました。2年後にですね、パロの夢によって、それを彼が解き明かしたことによって、エジプトのなんと総理大臣になったんです。でも神はまだことを隠しておられました。それでヨセフは終わりだと思ってたんですが、世界に危険が起こったんです。でそのこともヨセフはパロの夢によって知らされていましたから、エジプトに貯蓄、その備蓄ですね、食料の大量の備蓄を行っていた。それによってカナンの地域に住んでいるヤコブの家族が、兄たちが食料を購入するためにエジプトに下ってきたわけです。でここから神様のことを隠していたものが少し明らかにしてくださって、そしてヨセフが自分のことを明かし、このヤコブの家族が死ぬことなく生きながらえるために、私をエジプトの総理大臣にし、そして養うことができるようにしたのですということが分かったんですね。そして兄弟たちを許す。ヨセフは神の救いのご計画を知って、兄弟たちを許すというその御心に沿って、彼が生きるためにあえて神様は最後の最後まで彼にそのご計画のことをおっしゃらなかったんです。ですから明日のことは分からない、掌握できないというのはもどかしくてつらいことなんですが、神を愛しているものであれば確実に自分のうちに、あのヨセフと同じようにキリストが形作られています。でその証がクリスチャンたちが持っているわけなんです。例えば私いつも感動するのが、あの横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんですね、その証ですが、北朝鮮によって拉致されたあのお母さんです。で彼女がこう言いました。人知の及ばないところにある神の存在は、この世の悲しみ、苦しみ、すべてのことを飲み込んでおられるのだ。私の悲しい人生も、人間という小さなものには介入できない問題なのだ。聖書はそう語りかけているようでした。このように神様がしてくださっています。このように神はことを隠される方です。でもう一つですね、この隠すという言葉で神の働きがあります。そしてご自分の誉れを表すその隠す行為があります。何かというと、罪を覆ってくださるということです。ダビデが罪を犯した後で告白し、その後で詩編の32編、講読文で読んだ箇所ですね。それを言いました。幸いなことよ、その背きの罪を許され、罪を覆われた人は 幸いのことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。ダビデに対して主はその罪を覆ってくださいました。隠すと言ってもいいかもしれません。罪を許すというのは罪をそっとしておいてあげる、覆っていく、取り上げないということです。箴言の10章の12節に、愛はすべての背きの罪を覆うと書いてあります。で、使徒ペテロが第一の手紙でここを引用して、互いに愛し合いなさいと、背きの罪を覆うことがこれ愛なんだと、この箴言の箇所をね引用しています。でも背きの罪を覆うって隠蔽することじゃないのって思うかもしれません。で、これからダビデがどうなってかっていうのをちょっと説明していきますと、確かに罪を自分自身で隠していては罪の許しはないんですね。しかし罪を覆われないで、このことさらに取り上げていくことによって何が起こるか分かりますか？罪をことさらに、その悔い改めてね、そういう告白した、その罪をですね、ことさらに取り上げることによって起こることは、分かりやすい言葉を使うとスキャンダルですよ。スキャンダル、スキャンダルのもともとの意味はつまずきですからね。あのつまずきってのはスキャンダリオンって、あのギリシャ語もね、あのそのスキャンダルと同じような、その人の例えば不正不貧困とか、その人本人に人々の目が向かうわけなんです。で、自分自身が神と神の命じられているところから目を離して、それを行わないでいる、この神様がおられるんだというところに目を留めるのではなくて、この人がこういうことをしたと、そっちの方に目が止まっていくわけなんです。これ神の誉れじゃないんですよ。人の誉れか、誉れというか神、人に注目がいくわけですよ。また罪をことさらに取り上げることによって、箴言の中では17章の9節に、人の間に亀裂を生じさせるということが書いてあります。背きの罪を、17章の9節ね、背きの罪を負う者は愛を求める者、こちらで、ね、今言った話ですね。でも同じことを繰り返して言う者は親しい友を離れさせる。繰り返して言う、つまり覆ってないんですよ。こう取っちゃってる。でも覆うことによって愛の結びつきが生まれて、平和の結び目ができる。で、そこに神の栄光が現れるんです。人に注意が引き寄せられることはなくなるんです。まあ、何となくこの箴言の学びでも話してきましたが、こういうところで正しくなる、この正義感、それを振りかざしていくと、実は神の御心を、まあ、損なっていくことが多いんですね。神は人が罪深いっていうのはもうよくご存知なんですね。ご存知なのに関わっておられるんです。罪を犯さない者はいないということを知った上で、なおのことを関わってくださってるんです。ですから聖書は最初から最後まで徹頭徹尾、徹底的に神だけが正しいということを証言しています。どんなに優れた人であっても、例えばノア、アブラハム、モーセ、ダビデ、十二使徒、どこかで失敗しています。弱さを身にまとった者たちの姿であります。しかし不思議なことに、神様はその不思議な計らいの中で、そういった者たちを用いてご自分の栄光を表すんですね。その計画を実行されるんです。人が優れているから神に用いられるのではなくて、その不完全な姿にもかかわらず何かが動いていて、神の恵みの栄光が現れるんですね。神の主権があるんですよ。だからこのことを知らずに、この表面的な正しさだけを求めていくと、人間主義的な活動の場になりこそくすれ、神の働かれる現場とはならないんですね。で、先ほどの 詩編の32編に戻りますけれども、主に背きの罪を覆っていただく前にですね、ダビデは自分でその罪を覆う、隠そうとして苦しんでいたんです。3節と4節に、私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りに乾ききったからです。セラと。もう、こう分かりやすい、これ以上説明する必要がない。罪を告白していなかった、明らかにしていなかった、隠していた、自分の手で自分の命を守ろうとしていた。自分が犯している、犯している、それを自分で隠そうとしていた。隠すのは神であって、自分は神様の前に明かすんです。隠してはさっき言ったように、なんかちょうどこう爆弾を自分の内に隠しているようにですね、どんどんどんどんこう、爆弾じゃなくてもいいや、なんか分かんないけども、なんかよく分かんないな、あのヘアドライヤーがね、なんか中にあの体内に入れることができるミニのヘアドライヤーをね、なんでそんなことあるわけないけどもあのどんどん罪を隠しているとどんどん乾ききっちゃうんですよ、魂が。でバテシバとの会員の罪を彼は犯しました。で、ああもうこれ隠せれば大丈夫だなって、ちょこっとね、まあやね、罪やっちゃって、まあでもね、ところが妊娠しちゃったんだよね。隠せないと分かったんだけど、また彼はそこで隠せないと思って明かせばよかったんだけれども、夫のウリアをね、戦場から連れてきて、そして食事して、で、あの妻の方戻りなさいと、出なさいとこう言った。つまりそのウリアとバテシバの子供だとごまかそうとしたわけなんです。ところがウリアは非常に有能な勇士であって、あの兵士であって、主人が戦っていて、その主人の家来たちも戦っているときに、私だけがのうのうと妻のところで妻を楽しんではできませんと言って、その、エルサレムの町の門のところで一緒に家来たちと、ダビデの家来たちと寝たんですね。でこれは2度3度あったんですけども、でここでやめときゃよかったんですけど、もっと隠そうとしたわけです。ウリアを内密に、それもしかもウリアに手紙を持たせてね、密封された、それ何書いてあるか、最前線に連れてけってこう言ったんです。あのアモン人との戦いですね、そのラバという。で最前線のところに行ったら死んじゃうんですよ、本当に前の前に行ったら。で死んだと。で残されたバテシバがいますけれども、その有能な家来の未亡人ヤモメですね、でとても苦境の中にあるけど、その苦境の中にいる女性を王が自分の妻として召すっていうのは、とても昔は栄誉あることだったんです。家来を思ってるってことです。それをやったわけですよ、うまく隠せた。ところが何かモヤモヤしたものはあったんだよね、何かが変だと。内部にいる人は分かっている人はいると。でそこでさっき読んだ、誰にもバレてはいないんだけど、誰にもっていうか、まあ極小数しかバレてはいないんだけれども、自分の骨骨は乾ききっていたと。それから友人であって預言者であるナタンが、主がダビデが罪を犯したということを示されて、ナタンはその罪をそのまま責めたのではなくて、彼に気づいてほしいことを願ってですね、例えを話したんです。貧しい人がいて、飛んだ人がいました。で貧しい人は一匹の、一頭って言ったらいいかな、メヒツジでも本当に可愛がってた、ペットのように寝る時も一緒っていう。羊だったかな、ヤギだったかな、ちょっとあれどっちだっけ羊でいいんですか。羊ですね、子羊、しかもメスの子羊、可愛がってました。で今度はたくさんの羊を飼ってるんですけれども、旅人がその飛んでる人の家に来たわけです。でもてなすために、貧しい人のたった一匹のメス羊をほふって、それを旅人に与えたと。ダビデは この男は死刑だと叫んだんですよ。そしたらナタンが、あなたがその男です。でダビデが、私は主に対して罪を犯した、神は許すに富んでらっしゃる方です。そのすぐ後に、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない。だからダビデが詩編の32編の5節で、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした、私は申しました、私の罪を主に告白しよう、するとあなたは私の罪の咎めを許されました。許された、覆ってくださった、隠してくださった、引き離してくださったということです。自分で持っているとそれは起こりません。でも神の方に持っていくと、神様はそれを隠してくださるんですね。で、神様はそれを誉れに思っている、それを喜んでいらっしゃる、自分に栄光がいくから。罪人を許すと神はお決めになっているんです。で、また繰り返しますと、その負い目を自分のうちにしまい込んでいるのが問題なんです。自分で自分を守ろうとしちゃうんです。自分に心にある罪を神に言い表していないんです。で、罪とは結局ですね、神が受け止めてくださる、神が覆ってくださるという約束を信じられてないこと、神様の慈しみを信じられていないことの、これ不信仰の罪ですね。でも罪を隠すことによって神は栄誉を得ようとしておられて、そのためには神に明け渡す必要があります。イエス様が復活された後に弟子たちにこう言われました。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べされると。ですから罪の許しを得るための、何ですか、第一にしなきゃいけないことは悔い改めですね。悔い改めないと罪が許されない。で、悔い改めって何か、思いを変えるというのがもともとの意味です。これまでの自分の人生の主導権を握っていた、自分に力とか人生を動かす知恵がある、自分に義があると信じて行っていた、これらを全て神に明け渡す作業であります。表面的な過ちの後悔じゃないです。私はこんな悪いことをしましたと言って同じことをでも繰り返している、これは悔い改めではないんですね。悔い改めないから同じことを繰り返す、そうではなくて、自分の生活に自分を中心に据えていたこの偶像、心の中の偶像を取り除いて神に主導権を握っていただき、神のみ使えると。で、これが悔い改めです。で、第二に罪を言い表すということですね。さっき言った告白です。第一ヨハネの一章の9節に、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださる。で、次、3つ目は主を信じるということです。看守ピリ、パウルたちがこのピリピンの牢獄にいてですね、地震があってですね、そして牢獄が全部解かれてですね、で、その時に自害しようとしてたんですけど、やめなさいと、どうすればいいですかって言ったら、主イエスを信じなさい、あなたもあなたの家族も救われますと言ったんですね。信じなさいと、イエス様が十字架で罪を負ってくださった、そして蘇ってくださった、これを自分のこととして受け入れることであります。このことを通して神様が罪の許し、覆いを与えてくださる。で、まあ、覆いっていう言葉を使うとですね、まだじゃあなんか残ってるのかなっていう感じですけれども、取り除くっていう言葉も他の箇所にあるんですね。特に新約聖書はそうです。罪を取り除く、または引き離すという、遠くに離すという言葉も使われます。詩編の103編の12節に、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。これに神は誉れを 思ってます。嬉しくないですか。ダビデと同じように賛美したくないな、賛美したくなりますよね。これが神の愛の表れです。この中に生きて本当に喜んで、救いを喜んでいる私たちを神が喜ばれます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのように私たちに隠してくださる、働きをしてくださることを感謝いたします。あなたのこの愛で私たちの群れとまた個人個人を覆ってくださいますように、満たしてくださいますようにお願いいたします。時には聖霊のによって罪の自覚をあなたは与えてくださいます。しかし悔い改める者、主に立ち返り罪を告白し信じる者には神は決して次に明らかにするということはないです。この働き、この聖霊の働きをどうぞ私たちも受けることができるように、どうぞ主よ、あなたが上からの御霊を今私たちに注いでくださいますようお願いいたします。お父様、あなたがここで自分が神である、ご自分が神であることを明らかにしてくださいますようお願いします。ありがとうございます。あなたの御業を感謝いたします。あなたに誉れがありますように、主イエスキリストのたっとい皆によってお祈りをお捧げいたします。アメン。